はい。今週は、ついに、前々くれてたの、本、私が、チャット GPT の本を今書いてたんですけど、そのチャット GPT の本の、出版社側の承認が降りたみたいで、出す人が、まあ、年末ぐらいに出す予定なんですけど、年末に出すとか、まあ、いつまでに書くみたいなスケジュールが決まって、で、本を書く、なんでしょう、作業を結構忙しめにやってました。はい、彼です。
もうなんか大体の構成みたいのはできてる感じなんですか？
そうですね、結構目次とかは7月とかから末ぐらいに作ってて、7、8と書いてきてって感じですね。で、最後今書き上げてるみたいな、はい、感じでしたね。はい。
なるほど。私の方は、まあ、先週も言ったんですけど、そのお茶事っていう、まあお茶の時に出す懐石料理ですね。で、まずは出汁と、お米っていうところからで、お米とかも炊飯器で炊くんじゃなくて、今自分は、文化鍋っていう、まあ、鍋ですね。鍋でお米炊いたりして頑張ってます。レゴンです。
鍋で炊くのは、なんか昔がそうだったからみたいな理由なんですか？
まあ、時間を合わせるとか、なんかそういういろいろ、本番でやるときも多分、その炊飯ジャーでやるよりは、多分実際に、時間を調整して、その炊き上がりのタイミングで、ちょうどそのお客さんに出すみたいな形にするので、そういう時間とかも、まあ大体分かってるようになってると、いいかなと思って、それでやってますね。
はい。このポッドキャストでは、レゴンとカレーが、カグルを中心としたデータサイエンス、機械学習に関連する情報、仮想通貨、XR、新しい働き方などについて話しますと。はい。で、227回目の今日は、今月の目標と、オープン AI がチャット GPT エンタープライズを発表という話。で、あと、今週のカグルと今週の分析コンペ、あと、雑談来週話したいことですね、を話していきたいと思います。はい。それでは、今月は9月か。9月の目標。はい。エゴンさんお願いします。
私の方からで、まあ、なんか最近のところで少し、なんか触る機会というか、モチベーションも少し上がってきたんで、JQuant の API ですね。ここら辺が、いくつかプランがあったりするんですけど、とりあえずそこら辺の有料プランを使って、ちょうどボットを作ってみようかなと思って、取り組み出してますね。なんで、ここら辺が、まあ、ちゃんと動かせるまで、けど、以前も話したんですけど、その動かすって言っても、なかなか日本株の売買ができる API が少ないんで、今ちょっと新しく口座開設したりとかもしてますね。で、もう一つが、ヌメライでオープンなモデルを作ってみるっていうので、一応また、これも前回あたり話したんですけど、そのヌメライのジャパンコミュニティで、まあ、ちょっと、作業会みたいのを開こうかなと思ってて、そこで作ろうと思っているもので、まあ、簡単なモデルを作って、それをコードも公開しちゃって、それでスコアとかも公開して見えるようにみたいなところをちょっとやっていけたらいいかなと思って、今、ちょっとそこら辺のコード周りを、とか、構成を考えたりしてますね。なので、とりあえず、今月はここら辺2つメインでやっていくかなという予定です。
オープンなモデルっていうのは、なんかメリットとかなんかあったりするんですか？オープンにすることで。
まあ単純に、まあ自分で見たときにとか、まあこう書くんだぐらいな、別に特にそんなにメリットはないですね。まあ気になる人がいたら、まあ見て、というか、それで、一応、モデル、実際の公開するモデル、ランキングボードとかにもまあ紐付けるんで、まあ気になった人が見に来てくれたりとかね。まあ、それ
確かに、
で、
この
オープ
モデ
ン、
ルで、み
も、
たい
一応サイトみたいなの作って、そこで一覧で見えるようにとか、そういうのも含めてやろうかなと思ってるんで、まあ、うまくいけば、単純に、なんですかね、ページとかでも、まあ、できますし、それで、まあ、本当にこれもうまくいったらですけど、例えば まあ、モデルは公開してるけど、データだけ欲しいみたいな人には、なんか有料プランで API 公開するとか、そういうのもできるなと思ってるんで、まあ別にその、なんですかね、ちゃんと別に自分でモデル動かせる人はモデル作って、まあなんかデータだけ欲しい人は、そのデータだけ、なんか有料 API みたいにして売るみたいな形もできたりするかなと思うんで、はい。ちょっとそこら辺で、まあいろいろ試してみるうちの一つの、はい。取り組みとしてオープンなモデルを作ってみようと思ってますね。
なるほど。ということはというか、トーナメントの方ってことですか？
ですね。まあ別にシグナルズの方でも別にできなくはないと思いますけど、とりあえずはトーナメント、はい、メインで作ってみますかね。はい。
私の方は、そうですね。冒頭でも話してたんですけど、チャット GPT の本を書き上げるということで、はい。9月が初稿というか、そこが締め切りだったので、そうですね。9月、ちょっと GPT の本を、はい、書き上げるという作業を、そうですね。9月中にしたいなと思ってます。というのが一つの目標で、もう一つが、まあ、ヌメライで自動投稿システム、なんかずっと言ってる気がするんですけど、そうですね。どちらかというと、シグナルズで作ってたんですけど、シグナルズも、まあ、トーナメント、も両方かわかんないですけど、とりあえずそうですね、シグナルズやってたので、なんかシグナルズを毎週ある程度、まあ完全自動じゃなくてもいいんですけど、今月こそそうですね、ある程度の自動投稿できるようにしたいなみたいな、はい、感じで、はい、今月はこの2つやっていきたいなと、はい、思ってます。
その本の方で、聞き忘れてたんですけど、とりあえず最終的に書くのは2人ですかね、彼ちゃん含めて。
そうですね、はは
い。
い。
で、なんか作業分担みたいなのは半々ぐらいなんですか？その書く分量というか。
そうですね。半々ぐらいになるように、はい、しまして。そうですね。で、なんか、そうだ、なんでしょう。今回頑張ったところ、まあ、ノーションで書くようにして、そうですね。割といい感じでノーションで書けていて、そうですね。で、なんか担当、まあ、節ごとに、どっちの担当かとかというのをやったりとか、あと、
もうリアル
API でなん
タイ
か、
ムで共有してる形ってことですね。
そうですね。
あ、なる
もう
ほ
リア
ど。
ルタイムでその場で書いてるので、まあ自分もそうですけど、相手が書いたのも見れます
ああ、なる
し、
ほど。
で、この節は書き終わったよ、みたいなのチェックボックスを、はい、書くように、作れるようにして、相手方がこんだけ書いてんだな、みたいな
な
こともできるようにした
るほど。
りとか、あと、これまでは2人でやってたんですけど、そこに出版社の担当さんも入ってもらって、その出版社の編集の人も、まあ、なんでしょう、同じ本と同じ素版って言うんでしたっけ？なんかそれにする前に一旦見てもらう必要があると思うんですけど、まあ、そのノーションの状態でいろいろコメントもらえるような感じで、はい、なんか、なんでしょうね、言葉遣いとか、その大まかな方針とかをもらえるようにして、そうですね、結構ノーションで、なんか、まあ、なんだっけ、ノーションの本でなんかブログ書いてる人とかがいて、なんかそのやり方がすごいいいなと思ったので、なんかそれを真似してやってますね。なんかかなりおすすめなので、ちょっと本が書き上がってきたら、そのノーションで、執筆した話みたいなこともそうですね。ブログとか、ここでも話したいですね。そうですね。今月の目標はそんなとこですね。で、次が、オープン AI がチャット GPT エンタープライズ版を発表と、まあ、無制限 GPT-4 と法人向けセキュリティを提供という、まあ、これは記事になってたんですけど、8月28日にチャット GPT の、エンタープライズ版を発表したということですね。で、まあ、チャット GPT を活用する企業に加えて、ということで、まあ、大きく、違うところが違うというか、メリットになるところが、まあ、トークン数が30、あ、3万2千まで。これまで結構8000までしか、GPT を入れなかったので、文字数の制限があったんですけど、多分3万2千っていう、多分 GPT-4 のマックスでしたっけ、これ。なんか3万2千までいけたというところで、かなり、はい、メリットがありそうだなというのと、あと、高速化というところで、これまでの GPT-4 の2倍ぐらい速くなったらしいですね。はい。 なんかそういう、メリットがあって、まあ GPT-4 が使いやすくなったと、いうとこですね。で、あと大きいなと思ったのが、コードインタープリターって、なんでしょう、Python を使える環境を呼んでたんですけど、まあそれが、アドバンストデータアナリスというふうにちょっと名称が変わっていて、なんか、私としてはなんかコードインタープリターってなんかよくわかんない、何ができるかわかんない名前だな、みたいなところがあったんですけども、まあ、アドバンストデータアナリシスというので、まあ、データ分析とか、そういうのができるということが、なんか明確にわかるような名前になったと、いうようなことも同時に発表されてましたね。Introducing ChatGPT Enterprise という、ChatGPT の、ページができてたんですけど、ここで、8月28日発表で結構、そのアドバンス、何でしたっけ、そのデータアナリシスっていうのが何回も出てくるぐらい、まあ結構なんか細かく言及されてるな、みたいな、印象を持ちましたね。
まだ法人向けの方ですけど、こっちは、まあそうですね、今までも、ある程度、その法人が使うときに、いや、社内の秘密情報をなんかかませちゃうと、向こうでとかデータが漏れ出す可能性があるから、みたいので懸念されてたところが、まあ解決できて、それでまあ速さとかも良くなって、どうなんですかね、なんか、日本時間だとやっぱアメリカがこう、アメリカとかそっちの方が活発な時間帯、日本でいう夜とかだと結構なんかチャット GPT も遅くなってるとか、なんかそんな気もするんで、なんかそれがもし同じようにもうアメリカのそういう時間帯でそれくらい遅さだったら確かに使い物にならないな、みたいな感じでしたけど、そういうところのスピードとかが担保されたりとか、そういうのだと結構メリットは大きくて、なんか提携というか、実際に契約するというか需要がありそうですね。
そうですね。確かに。ここのところね、夜とか何回か落ちてたりしたので、こういうところ、そうですよね。エンタープライズ向けというところでね、確かに安定して動いたりしたら使いやすくなりますよね。
あとは、なんか自分的にはこのアドバンストデータアナリシスって、コードインタープリターの方が個人的にはなんかイメージというか、なんか前の方が良かった気もするんですけど、そのなんかできること的な意味では。なんかかなり確
そう
か
で
に、
す
カ
ね。
レーちゃんも言う、あの、つい、あの、X か、X で書いてある通り、もうかなり意味的には狭くなっちゃってますよね。まあ、なんか
そう
ファ
な
イ
ん
ル
です
と
よ
か
ね。
があって、それを、まあなんかアナリシス、まあ、分析しますよぐらいな、とりあえずところに落ち着けたって感じなんですか
そうですよね。結
ね。
構、なんか Python のコード書いてもらうとか、まあまあ、そういうのにこだかかわらず結構いろいろできて、できるじゃないですか。そういう意味で、データアナリシスだけっていう感じもしなかったんですけど、結構、誰かな、ベアさんか誰かからコメントもらってたと思うんですけど、まあ、法人向けにこういうアピールしたかったんですかね、みたいな人も言ってる人とかもいたりして、まあ、そういう需要とかを取るためにこういう名前にしたのかなとか、ちょっと、いや、それは全然発表されてないんで想像なんですけど、そうですね。まあ、なんか、オープン AI としては多分ね、ここを取りに行くとか、こういう使い方をしてほしいのかな、みたいな想像ができますよね。
だからなんか想像的には、例えばやっぱ CSV を渡して、まあなんか自動で解析してもらうような、まあそういう、まあ、サービスとかもありますけど、そういうところをもうなんか狙っているのかなっていう感じも、まあこの名前付けだとしますね。
そうですね。そういうとこを取りに行きたいのかなとかね。データロボットさん
そう
と
です
か、
ね。
まあ、あ
企
そこ
業
は、
で需
あそ
要
こ。
があるって言ったら、そうなりますかね。なんか変
なん
に
か
プ
ね、
ログ
そう
ラ
いう
マー
と
に向
こ。
けて、サービス展開するよりも、や、誰でも使えて、別にコードが書けなくても分析できるんですよ、みたいな。そっちの方
そう
が、
なんですよね。
確かにビジネ
個
ス的に
人
は、
利用っていうより、こうビジネスとして、その会社のアカウント全員、この、まあ、アドバンスデータアナリスとかいうか、チャット GPT プラス契約して使ってくださいとか、そういうので利用者を伸ばしたりとか、なんか、そういうとことかもあるのかもしれないですね。ここはただまだこれベータ版なので、まだね、
まあま
全
だ、
然、
変わる
今
可
後
能
変わっ
性
てく
も。
るかもしれないんですけど、まあ、ただ一旦リリースしてもう一回変わったところなので、 結構この名前で行くのかなみたいな想像はしてます。はい。で、結構ポリシー今週なんですけど、オープン AI の API の利用で、バンされたみたいな人が、まあ、X で結構報告されていて、そうですね。どんなことで、はい。まあ、どんなことでというか、もう、もともとなんでしょう。アダルトだとか、そういうポルノ系はの使い方はダメですとか、ギャンブルはダメとか、そういうポリシーがあって、そうですね。それ、まあ、そんなにただ、これまでバンした報告っていうのは見なかったんですけど、今週かなりの数がバン報告がされてたようで、そうですね。それが、はい、改めて話題になっていたな、みたいなとこでしたね。
まあ、さっきも言った通り、全体的になんか処理が遅くなっているみたいなこともありますし、もしかしたらちゃんとそういうので、ある程度、制御したりとか、数を減らす取り組みに動き出しているのかもしれないですね。
そうですね。なんか、そこまでなんか気にする必要があるのかなっていう感じなんですけど、多分ね、こういうことが必要だって判断なんでしょうね。
まあ、あと、こういうのされちゃうと、今までそうですね、サービス作ってって、もうリリース間近みたいな、なんか AI プロダクトみたいなのがあった時に、急にもう、なんかこのポリシーでダメになったとか、そういうことも、なんか全然ありえそうで。まあ、そうなってくると、やっぱそういうところのリスクみたいのも、ちゃんと考えておかないとっていうのはありますね。もしビジネスで、そういう AI 系の、このチャット GPT を使ったような、
そうですね。それで、全然知らなかったんですけど、3月ぐらいにも出てたみたいで、モデレーションズ API というのが、出てるみたいで、まあ、このチャット GPT というか、そのオープン AI の API にかける前に、一旦このモデレーションズ API に、その文というか自体を投げると、このヘイトとか、まあ、その脅迫とか性的なものとか、そういうのを、それぞれ何パーセントの確率がありますかみたいなのを、判定してくれる API があって、まあ、ユーザーにリ、あの AP、ユーザーの投稿をチャット GPT に投げる前に、このモデレーションズ API っていうのをかませることが推奨されてるみたいでして、これは、ただ料金は無料なので、ということみたいですね。はい。なので、こういうね、こういうことで、ヘイトとか、そういうのをあまり、OpenAI の GPT 法とかに投げないような仕組みを、はい、構築する必要がありそうですね。
なんか、これが無料だと、なんか、これはこれで、なんか別の使い方ができそうですね。なん
ああ、
か、
確か
コン
に、
テン
無
ツ
料
的
です
に、
からね。
まあ、そこもなんか、対応されちゃうかもですけど、なんか、
そう
自
ですね。
分
あ
た
ま
ち
り
でそう
過度
い
に
う
やる
掲
と、
示
か
板
も
と
ですね。
か、なんかそういうのも、なんか、こういう、マシュマロみたいな感じで、強い言
そうです
葉
ね。
が
そ
来た
れ、
時には、みたいな。
そっか、マシュマロとかで、オペに投げないのにこれを使うみたいなこととか、なるほど、頭いいっすね。
まあ、けど多分そこもなんか対応されちゃうかもですけどね。
で、あと話題になってたのが、Steam から AI 画像を使用したり、チャット GPT を使用した、まあ、ゲームが削除してるというので、そうですね、生成系 AI でが使われてるものは、Steam は、まあ、ダメですよ、みたいな、そういう話があるみたいですね。これは
まあ。
なんでなのかな？
結構、
Steam。
ここは、そういう会社的なものがあると思ってまして、まあ、Steam 運営してるのが、Valve っていう会社なんですけど、ここはあんまり、なんかそこまで、まあ、本当に今のゲーム業界では結構メジャーなプラットフォームなんですけど、なんか、技術的には新しいのは結構保守的で、Web3 界隈とかでも話題になってて、結構そういうブロックチェーンと
そ
か
う
使
なの。
う系も、あんま Valve って、まあ、スチームか、あんま許容してない、まあ、イメージというか、なんかそういう話はよく聞くんで、だからそれも相まって、そういう、生成系で、作りました、みたいのを、なんか、バンしてるかもしれないですね。で、それと対照的に、これも、カレーちゃん、X の貼ってくれてますけど、エピックゲームスの方だと、どっちかっていうと、そういう Web3 だとか、新しい技術でも、どんどんウェルカムみたいな感じで進めていって、なんかそこら辺が、会社的に方向性として対照的に進んでる ように今のそういうゲーム界隈だと見えてますね。うん。だから自分最近はどっちかっていうとエピックゲーム数系というか、まあ、アンリアルエンジンとかそっちで開発とか、なんかそういうの手伝ったりしてますね。うん。
面白いっすね。Steam って結構、そういうところも、OK なのかなとか、まあ、なんつうんですかね。結
う
構、勝手なイメージですけど、そういうような事情があったんですね。事情とい
ん。
うか、方
はい。
針み
うん。まあ、
たいな。
その方針みたいな。多分ですけど、あんまり会社的になんか別に、なんだろう、新しい技術は採用しないっていうよりも、まあ、どうなんですかね。そういう、やっぱ、ゲーム作りの人たちを守るためというか、だから変にそういう生成 AI が、もしできたら無限にゲームが作られて、実際に作ってる人たちが困っちゃうからとか、なんかそういう、もしかしたら、考えとか、あるとは思うんですけど、なんかそういう、なかなか新しい系の技術は、なんかエピック、あ、スチームだと、あんまり採用されない気がしてますね。
あまりゲームとか詳しくないんですけど、そう、Steam って今結構めちゃくちゃ大きいと思うんですけど、エピックゲームスってのも結構大きいんですか？
まあ、フォートナイト作ってて、それでアンリアルエンジンとかのエンジンも出してますし、あとエピックゲームストアっていうところで、もうスチームみたいな感じで同じような、けど多分市場規模で言うと、その、ストア的なプラットフォームで言うと、全然スチームの方がでかいはずですね。うん。まあ、それでもやっぱまあ対抗、ライバル。だが、もしかしたらエピックゲームスはもうなんかそれに対抗して、スチームに対抗して新しい技術をみたいな感じなのかもしれないですし。
そうですね。プラットフォームも取りに行きたいみたいなところ
はい。
とか
まあ、あ
も
と、
あ
アッ
るのか
プ
も。
ルとかと訴訟してんのもエピックゲームスなんで、まあ、なんかいろんな、なんか新しいことをやろうとしているような感じはしますよね。そうか、最
なるほ
近
ど。
なんかニュースとかで、そのプラットフォーム手数料を0%に一部分するとか、なんかそういう取り組みとかで、まあやっぱ新しい、人たちを取り込もうみたいなことも、はい、してますね。エピックゲームスは。うん。
手数料のとこ結構エピックゲームス、そうですね。このポッドキャストでもいつか話しましたけど、そう、訴訟とかしてたところか、エピックスゲームスって。
ですね。はい。
そんな感じで、そうですね。チャット GPT の、エンタープライズっていうのが発表された関連の、データでしたね。で、次が今週の分析コンペとかぶるというとこなんですけど、これは確か言ってなかったと思うんですけど、8月30日に、かぐるの新しい、コンペが開催というか、アナウンスされてましたね。確か TPU の、処理時間の予測みたいな感じでしたっけ？ちょっとあまり見れてなかったんですけど、結構新しいタイプの、コンペだというところで、話題になってましたね。
まあ、なんて言ったらいいんですかね。まあ、実際にカグルとかグーグルが困ってそうな内容を、なんか、コンペに持ってきたなっていう感じはしますかね。そういう、なんですかね。機械学習とかで、どれだけそのマシンリソースが使われそうかみたいのを予測するもので、はい。まあ、なんで、こういうところが、まあ、効率化というか、そういう、こっちの方が効率的なグラフだよみたいなのが分かってくると、だと自分はそう読みましたが、なんかそういう、なんですかね、データセンターとか、そういうサーバー的な意味合いでもこういうのがちゃんと研究されたり効率化されていくとか、早くなりそう、早くなって、まあみんな、メリットをもらえるような。
いいですね。なんか、こういう計算グラフの方が最適だとかいうことで、今、論文とかも書けそうなネタだし、消費電力とかもめちゃくちゃで、話題になってるんで、少しでもね、さ、効率のいいものに寄与できるコンペですね。
そうですね。
その分、なんか、難しそうですね。なんか。
まあ、もしかしたらそういう、なんですかね。ちゃんと、コンピューターサイエンスみたいな内容の理解してないと、難しかったりするのかもしれないですね。
今気づいたんですけど、カグルの、コンペの、ページが変わったんですね。
なんか、 ちょっとタイムラインみたいなところとかがかっこよくなっ
は
て
い。オーバービューのとこが、左にオーバービューとか、評価指標とか、そういうのが、タブがなんか二重にあるような感じだったと思うんですけど、上と左で。そのオーバービューがもう1ページになったんですね、これ。はい。という感じで変わったなというところですね。はい。このコンペは、いつまでかというと、11月17まで。なので、そうですね。割と2ヶ月半ぐらいの、はい、短めのコンペですね。うん。はい。で、あと、カグルの話だと、コミュニティコンペで、無限さんが毎回開いてくれている、はい、コミュニティコンペがありまして、はい、私は今回、はい、5位でしたね。はい。で、そうですね。これが、Spotify のデータが与えられて、で、Spotify のデータの、なんだっけな。人気度みたいなのを、はい、他の、データから当てるコンペで、今回は、これまで結構いろんな音だったりとか、込み入ったものも来たんですけど、一回テーブルで、はい、簡単なコンペをやりたいみたいな感じで、はい、そんな感じで。私も結構頑張ったんですけど、はい、こんな感じでしたね。というところで、はい。まあ、そうですね。結構楽しいので、無限さんのコンペ引き続きやっていきたいな、みたいな、はい、感じです。はい。じゃあ、次が今週の分析コンペということで、空船のコンペが始まってるんですか？
ですね、ちょうど今日の9時、朝9時から、提出開始になったコンペで、これは、空船さんなんで、衛星画像系のコンペで、今回は衛星画像の、雲の領域の検出ですね。で、まあ、これがど、
雲の有無をあるかないか予測するんですか？
いや、多分領域なんで、ここに
はい。
雲があるよっていうのを、こう、囲ってあげるような。
ああ、雲。へえ。
はい。多分そういうコンペですね。で、まあ、こ
な
れが
るほど。
どうい
はい。
う、ものか、まあ、どういう意味があるのかっていうと、まあ、その光学衛星で、普通に空から、まあ、写真撮ると、やっぱり、衛星画像って雲が邪魔なんですよね。まあ、いつも快晴の時に撮れるわけじゃないですし、かといって、なんか一部分だけ、なんか雲が映っちゃって、なんか全体が確認できなかったり、実際に雲に隠れてるところに本当に欲しいデータがあったんだよ、みたいな。そういうのが、まあ、いろいろ問題も起きたりして、で、まあ、大抵の、なんですかね、まあ、テルースみたいな、衛星データプラットフォームで探すときも、光学衛星の場合は何パーセント雲で隠れていないとか、そういうフィルターかけて、なるべくなんか快晴なものを取ってきたりだとか、雲の影響を受けないようにみたいな工夫もあったりするんですけど、やっぱそういうことをやったりするときに、雲がどんだけあるかっていうのは、ある程度自動的にわかるといいですねっていうことで、それで、実際にまあ、ちゃんと、何ですかね。まあ、いろんな衛星飛んでますけど、衛星によっては、ちゃんと、光学の、ものとは違うセンサーで、どこら辺に雲がありますよっていうのを、もう実際にセンサーでわかるようにするのもあるんですけど、まあ、それを全部の衛星が積んでるわけではないので、なんで、ちゃんと写真だけでどこに雲があるかっていうのを見分けられると、それはそれで価値が出てきて、じゃあそこの雲の部分の隠れたのはちょっと別の日、もしくは別の時間の、重ねて表示してみましょうみたいのができるようにするための技術になるための雲のマスキング処理といいますか、どこの部分に雲が映っているよっていうのをちゃんと見分けてあげる、そういう、コンペになりますね。で、データとしても、RGB の、画像ですね。なんで、色がついている画像が、まあ、渡ってきて、それでそこに、あるかないかを、まあ、判断して、はい。で、まあ、提出してくださいというものですね。まあ、なんで、まあ、初歩的なものではありますけど、はい。まあ、多分そういう、意義的なものもありますし、はい。まあ、参加してみると、いろいろ分かってくると思いますね。
なんかそうですね。意義みたいなのはすごい分かりましたね。なんか意義が分かりつつ、なんか結構簡単なイメージですけど。
まあ、どうなんですかね。雲なんで、どこまでを雲とするかっていうのもあると思いますし、 なん
そう
だ、
です
端の
ね。
こう、エッ
どうい
ジの
う。
部分が、ここ雲なのか雲じゃないかみたいな、なんかそういうのをちゃんと、判断。で、多分その、まあ自分の予想ですけど、実際の、なんだ、トレーニングとか教師データは、ちゃんとそのさっきも言ったような、しっかり、光学以外のバンドって呼ばれる、その、なんですかね、まあ雲が実際にあるかないかをセンサーで取った情報を使って、やってると思うんで、まあ、だからそこら辺が、目視で確認できるのかできないかとか、なんかそういうのを、多分、や
そう
ろう
で
と
す
して
ね。
いるので、はい。あと
確
は、どうですかね。まあ、あと、例えば海とかで、海で下が荒れてて、波がいっぱい立ってたら、これは雲なのか、この白いのはどっちなのかとか、あと本当に地面が白いような、場所だと、
こういう、
より、なんか見分けがつきにくくてとか、なんかそういうのはあるかもですね。
そうですね。どれくらい簡単なのか、あれですね。
まあ、あと、
ベー
場
スラ
所。
インが公開されてたりして、そうですね。この1枚のデータ、結構白黒って感じなんですかね。白黒というか、ここにサンプルとして載ってるのは真っ黒なタコに多分雲と思われる白いのがあるようなのがサンプルに載ってるのか
サンプルどこにありますか？
な。空船のやつのディスカッションの、
ディスカッションなのか。
リーダーボード0.325とか書いてるやつの、上の方の真っ黒な画像の下が多分、その画像なんですかね。
けど、オプティカルイメージなので、何か処理を加えてるかもですね。もしくは、その雲のところだけを抽出したような画像かもですね。
そうですね。そっか、Unet とか使うんですね。
こうどうですかね。そういう、セグメンテーションみたいなやるときは、Unet あたりが、なんかよく使われてましたね。あ、そっか。オプティカルって別に最適化じゃなくて、光学的な意味か。じゃ
あれっ
あ、も
て。
しかしたら、なんかそのまんまなんか抽出してんのかもですね。
これはね、でもリーダーボード0.3とかなので、ちょっとどれぐらいのものかわかんないですけどね、最終的にどれぐらいのスコアが出るのか気になりますね。評価指標は F1 スコアで、スケジュールとしては11月3日までなので、これは、2ヶ月ぐらいですね。9月4日から11月3日までの、期限ということで、あるようですね。空船さんもいいですね、最近なんか。面白いコンペがね、いろいろ出てきますもんね。
ですね。なんか定期的に開催できていけるような、なんか体制が整ったのか。
ね、すごいですね。そっか、明日までのコンペが今やってるんでしたっけ？生成画像と
で
自
す
然画
ね。
像。分類でね、一回100点満点みたいなやつが出ちゃって、それが明日までの期限ということですね。
まあ、これも一回その間で、やっぱなんか一回データの、なんか、やっぱ少し変えますっていうのが出ました。発表されましたね。
あ
な
れ？
ん
そ
で、
うでした。そうですね。画像が追加されたんですよね。確かね。
確か、まあ、それで、そうですね。スコアが、まあ、さすがに1になることはなくなったみたいですね。
そうですね。でもね、すごいスコアが出てて、生成画像とね、オリジナル画像の分類って簡単なのか、それともこのタスクの画像が簡単なのか、ちょっと気になりますね。で、次の話題が、シグネイトの事前学習用画像データセット生成モジュールコンペですか？
ですね。これも、最近始まったもので、で、これがどういったものかっていうと、これも、以前ですね。これも、空畑さんの、その、カグラーのアンケートの記事で取り上げた論文であったと思うんですけど、その、なんですかね、機械学習で、そのモデルを学習させるときに、実際の写真ではなくて、フラクタル画像みたいな、ロジカルで、生成できる画像みたいなものを、画像データとして学習させていくと、実はそれでも、どんどん精度がちゃんと上がっていくみたいな、そういう研究のものの、まあ、延長線にあるようなもので、まあ、その、 実際に、データセットを生成するモジュールを作って、それでどんだけ、転移学習させて、その全体的な、モデルの評価が上がるか、みたいなのをやるコンペっぽいですね。
なるほど。
だから、作るものは、そういう、モデルを学習させる方ではなく、いかにそのデータを作れるかっていう方の、そっちのモジュールの、話で、それで、実際に、その、データで、学習させて、それで、まあ、その評価の方で多分ファインチューニングして、実際に他の転用させて、どんだけの成果が出るかみたいなのをやるっぽいですね。
なるほど、そっか。じゃあ、事前学習の、じゃあ、データセット作成用のモジュールを作って、それでファインチューニングしてもら、シグネイトでしてもらって、それで予選を突破できるんですね。
みたいですね。それで予選と本戦があって、
かなりそうですね。これも、これが素晴らしい、なんか、モジュールというか、そういうのができたらね、事前学習済みのモデル、今、結構これ使うみたいなのがありますけど、それに置き換えられるかもしれないみたいな感
そうで
じ
す
で、
ね。その、
結構野
自
心
分
的
で、
なコンペですね。
なんかそういうもう自動でその、トレーニング画像さえ作れてしまえれば、なんか今まで写真使っててとか、そういうのももう必要なくなっていくらでもデータ量増やせるようになるんで。まあ、あとどんだけそのロジック的に、まあその画像が生成できるかとかにもよるかもですけど。まあ、なんで、まあ普段の機械学習コンペとはやっぱ違う形なんで、まあここら辺も。実際どんなモデルが生まれるのか。けど、これこそ本当になんかうまいこと言ったら、論文というか、本当にそういう研究的なものになんか応用されそうな内容な気はしてますね。
そうですね。これが開催しているのが NEDO って国立研究法人新エネルギー産業技術総合開発機構っていうところがあるんですね。ちょっと初めて聞きました、私は。そういう。
自分何回か聞いてますね。もともとそっち系だったからか。
そうなんだ。何？エネルギー？
なん
産業技術。何を研究してるとこなんでしょうね、ここね。
かエネルギーで、まあ自分ももともとマテリアル系の方だったんで、なんかそこら辺も、なんか関わってた気がしますが。そこまで詳しく、別にその実際に行ったことがあるとかではないので、まあなんか微妙なところですけど、まあそういう新しい技術を取り組む、まあ研究ですよね。
ね、エネルギー。まあ、名前からエネルギーをやってるのはもちろん、そうですね。AI もやってるみたいですね。ホームページを見てると。こういうコンペが、あるっていうので、そうですね。結構いろんなね、カグルだけじゃなくて、他のコンペも、いろいろ出てきましたね。で、最後の話題が、そうですね。雑談来週話したいこと、雑談のコーナーで、そうですね。なんか先週とかも話してたんですけど、バスケ、なんか、この2週間ぐらいかな、世界、ワールドカップというのがやってまして、そうですね。それで日本が、トータル通算成績で3勝2敗で、ワールドカップじゃなかった。で、アジア1位になりまして、で、オリンピックへの出場を決めたというところで、そうですね。もう毎週、毎、二日に一遍試合があったんですけど、かなり盛り上がっていて、なんかバスケ、ついにバスケ人気が来たかみたいなぐらい、まあ、日本が結構強かったこともあって盛り上がりましたね。で、まあ、印象的だったのはそうですね。まあ、日本の選手たちが、NBA 挑戦してる渡辺選手だけじゃなくて、日本でやってる人たちがかなり世界の NBA プレイヤーにも、通用というか、なんつうかね、全然互角にできるみたいな、選手が何人もいて、まあそういうのもあって、すごい応援のしがいがあったというか、そんなところがあったのと、で、ここにツイッターで貼ってあったんですけど、スラムダンクを書いた、井上雄彦先生が、スラムダンクの 後ろ拍子ですかね、裏のところで、書いてあったんですけど、これ何年のやつかな、平成4年の、だから平成4年のとこで、スラムダンクをは、描き始めて願望2つ叶った NBA のファイナルを見に行くっていうのと、バルセロナ五輪の取材に行けて、で、次は日本の、五輪出場が見たい。スラムダンクを読んでバスケを始めたという子供たちが大きくなってやってくれたら、俺は泣くぞというのを書いてたんですけど、まあ本当にこの通りになったんですよね。もうみんな、スラムダンクの影響で、みんなバスケを始めて、それで、ね、バスケが流行って、もう読んだ人たちの活躍で、なんかスラムダンクを、が、ん?じゃないな。スラムダンクの、盛り上がりで、ね、バスケが流行って、みんなそういう人たちが大人になって五輪出場を決めたというので、最後決めた時も、スラムダンクの今回の映画の、主題歌っていうんですか、それがブワーって会場で流れたみたいで、なんか現地はもう、選手も会場の、観客も含めて、そのスラムダンクの、曲で盛り上がったみたいな感じだったみたいですね。すごいいろんないい報告があったりして、はい。すごい、私も盛り上がりましたし、ツイッター上でもバスケクラスターの方たちとかは本当に盛り上がってて、はい、いい2週間だったな、みたいなとこでした。
どうなのかな?なんか自分の代だと、
うん。
なんかスラムダンクよりも、なんかテニスの王子様とかそこら辺だった気がしますね。
はいはい。
なんか影響を受けてた人たちが多
ああ。
いというか。
確かにそうかもしれないですね。私の代とかだと、スラムダンクはもうほぼ、バスケやってない人も全員みたいな感じだったんですけど、まあ、多分、レゴンさんぐらいになるとね、まあ、スラムダンク好きな人は、まあね、いる
まあ
のは
そうです
当
ね。
然なんですけど、ただ、必修みたいなのは、バスケをやってる人は必修で、まあ、その他はね、ハマった人みたいな感じかもしれないですね、もしかしたら。リアルタイムじゃないですもんね、あんまり。
そうですね。あ
私
んま
は。
見、まあ多分時期的には被ってはいるんですけど、あんまり記憶にはないです。
そうですね。やっぱリアルタイムで、ジャンプを読んでた世代は、そうですね。毎週みんなでね、月曜日のジャンプの発売をひたすら待つみたいな。とこがあったりしますからね。はい。これは、そうですね。バスケは良かった。なんか、来年の、パリオリンピックの出場が決まったんですけど、それが、まあ、7月末から8月にかけてなんですけど、いや、そうですね。今回ね、沖縄での大会行けなかったんでね、パリ行きたいな、みたいな感じになってきましたね。
いいですね。
今週はそんなところかな。
他に、なんか、自分の、なんか少し、つぶやいた X のポストがありましたね。なんか、デイトレーダーが、みたいな話で、まあ、元の、
ああ、あり
ツ
まし
イー
た
ト
ね。
が、デ
はい。
イトレーダー、まあ、株取引とかそういうやる人が、40%が最初の1ヶ月で脱落して、それで5年後に生き残って7%で、実際に、利益を出してるのは1%だけだよ、みたいなのを、まあ、カグラーに当てはめたら、なんか大体それっぽい数字になったんで、なんかカグラーだと多分40%ぐらいが最初のコンペで脱落して、で、5回コンペに参加するのは7%で、なんかマスタートレーナー1%だけっていうので、まあ、実際に、そうですかね、全体的にも確かマスターって1%、2%ぐらい、まあ今ちょっと最新の情報まで終えてないのであれですけど、まあぐらいで当てはまってて、これで、だからなんていうんですかね、まあ偏差値的に言っても大体なんか70とかそこら辺の人たちが、まあやっぱ1%、2%に落ち着くっぽいですね。で考えると、なかなかな、なんだ、スコアを出さないとやっぱ、なんか上の方って大変だなっていうのを改めて感じたものですね。実際それが別にトレーダーに限らず、なんかまあある程度いろんな分野においても、なんですかね、その X とか見ると、そのすぐ上位のいる人たちが見えますけど、まあその人たちはもうその中でもほぼなんか1%とかそこら辺に収まるような人たちで、 それ以外のもう脱落した人たちもいっぱいいるんだなっていうのを改めて思った、ツイートで、X のポストかでしたね。
トレーダーのやつは面白いですね、確かに。
まあけど実際そんな感
40%
じも
ね。
しますね。それで、その本当に1%の人たちだけがもう、なんですかね、なんかいろいろ報告してくれたりして、なんか儲かるのかなっていう気にさせられますけど。
い
とりあ
や、
えず
そう
自
です
分
よね。
は、はい。
レモンさんはこの1%を、
そうですね。まあ1%。だからまあここら辺もうまいこと、なんて言ったらいいんですかね。多分自分の中での、なんですかね、多分全力出し切って、だいたい偏差値60くらいで、その全体の10何パーとかの上位には入れるとは思ってるんですよ。だからそこをどうにか組み合わせて、なんか成果出せば、まあ別に、なんか一つの分野だけだとその1%ですけど、まあ複数の組み合わせて、もうちょっとやれば、その中では、まあ上位1%とかに入れたり、その組み合わせによってはですね。っていう意味では、まあ狙い、まあ別に、そのなんすかね。まあ本当にそれだけで儲けるってわけではなくて、例えばそれが影響で新しい仕事ができたりとか、まあそういうのを考えれば、まあそういうのも含めて、まあ、それで今月はちょっとまた、なんすかね、J コンズ API とか、そこら辺も取り組んで、とりあえず、利益は出せるようになっていきたいですね。
いや、そうですよね。レゴンさんは、システムというか、プログラミングと組み合わせることで、なんか、そうですよね。かなりいけそうなんで、そうですね。期待してます。
だいたいこういうのやりたいなっていうのはあるんで、それがまあ実際どんだけ、いけるかをちょっと確認。けど、前も話したかもですけど、J コンツ API が、まあ、最、あの、一番高いプランだと、1万5千円とかするんで、まあ、一応そのプランでやろうと思ってるんで、そう考えると、まあ、月2万ぐらいはちゃんと儲けないと、とか、まあ、一応サーバー代はそこまで考えてない。そこまで別に、ガシガシやるっていうわけではないので、多分まあ、せめて API だけぐらいは、元が取れるようにはなりたいなっていう、まずは最初の目標ですね。
なるほど。かなり高いハードルですし、逆にね、安定して元が取れるのであれば、すぐ10倍とかね、いけそうですし、
まあ、あんま
その
り
ね、
そうです
元を
ね。
取るチャレンジが難しいです
まあ、
ね。
ロット増やして、スケールするようなモデルでもない気がするので、あれですが、まあ、とりあえず、まあ、なんすかね、多分やってったら、今度はやってったで、ヌメライとかそっちの方にも応用できると思うんで、まあ、ちょっと、1ヶ月ぐらい、取り組んでみようかなと思ってますね。
いいですね。私もそうですね。本が終わったらちょっとね、ヌメライとか、そうですね、取り組みたいですね。そういえば、2、3日前ヌメライが急騰してましたよね。
ああですね。なんかたまに謎の急騰が、定期的に誰が買ってんのかわかんないですけど、起きるんで、
ね
そこに、
え。
ほぼ
去
倍
年
く
と
ら
か
い
よ
に
く
1
あった
回、
気がするんです
な
け
り
ど、
ましたね。
今回久しぶりになりましたね、
そうですね。けど本当に何の前触れもなかったりするんで、ここはなんか、なんとも言えないですね。
今週はこんなとこですかね。
ですかね。
それでは、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。